西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエア比嘉浩司と。
アシスタントの濱田節子です。ここからの時間はザマネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに現在のマーケットの、様子お伝えいたしましょう、はい、日経平均株価2時30分時点では99円13銭安の 28,284 円19銭、マイナス 0.35% ということで、5番の値幅は35円弱というところで、値幅が今日は少ないというところですね。日経225先物90円安 28,280 円、トピックスはマイナス 0.08% マイナス 1.52 の 2017.28 ポイント。マザーズ指数はプラス 3.04 799.62 プラス 0.38% となっています。為替ドル円ですが、現在は1ドル138円59銭から60銭、ユーロ円が1ユーロ144円28銭から34銭ということで、為替は現在は138円の60銭近くというところですね。
為替なんかサッカーで円高になったんですか、
う
ん、
ワールドカップ効果ってことですかね。
いやそれでもあれですよ、みんなヨーロッパの人たちってそっち見てるから、はい、相場どころじゃないと思いますよ、この期間
やってないから。いや BMI で円高になったんだけど、アメリカの日本ではね、奇跡を起こしたと。それで円は買いだってなるわけないじゃないですか、本当。
どうあの奇跡で、
まあサンクスギビングでもうね、田舎に帰って七面鳥空中シーズンで、これからクリスマスまでどんどんボリュームが落ちていく時期なんでね、まあ値は飛びやすいっていうのはあるんですけど、まあ私の方もね、ファンドって5月11月決算なんですよ、5月中間云々で、で12月決算もあるんだけど、決算シーズンで事務作業ばっかりしてんならんのでね、
そうな
の
じゃない、
そうナポレオン睡眠みたいになってきて、
うわ寝る暇
フラフラになりましたけど、ようやく峠を越えまして
お疲れ様です。
やっと11月が終わってくれると、あの地獄のね、月の11月が終わりだということで、さて今日は12月の展望どうなるのかっていうのを、はい、下のコーナーでやるんですけどね、
はい、楽しみにしております。この番組は YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます。動画については番組ホームページを皆様ご覧になってください。そして投資についてのご質問なども随時受け付けております。ホームページのコメント欄からお願いいたします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
お聞きの放送はラジオ日経です。
マーケットサインのコーナーです。まずは、まあ、現在の主要通貨ペアについてご紹介いただくということと、今週の為替市場の振り返り、比嘉さんにお話しいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。ご紹介は多分濱田さんなんですが、ドル円が今138円の5559、
はい、
ユーロ円が144円の2934の、ユーロドルが 1.041116 というようなところで、じゃあ今週振り返っていきましょうと。
はい、恐れ入ります。
はい、
ありがとうございます。
と言ってもですね、今週水曜日が日本が勤労感謝の日、
はい、
で昨日アメリカがサンクスギビングデーになってて、今日も一応反論というような形にはなってるんですけど、まあ、基本的に多分皆さん参加しないでしょうと、
連休だよね、
はい、いうような感じになるので、そういう意味では市場参加者が少ない週で、かつ、まあ、 流動性が低下しますので、ちょっとした、ね、材料でもしかしたら触れるかもなというふうには思ってたんですが、まあ、ここのところ、このところの動きを見てると、今のところはまあ比較的落ち着いた週だなという言い方になろうかと思いますが、まあ、今週注目してたのはですね、そんな、中、注目してたのは2つですと。まず1つがですね、FOMC の議事録のサマリーが発表になると、議事要旨ですね、そこが発表になるというところでですね、まあ、市場はですね、12月の利上げ幅を 0.5 に縮小してくるんじゃないかというようなところ、かなりですね、まあ、あの意識はしている中にあって、まあ、どういうような11月の1日2日でしたかねにあった FOMC でどういう内容が、交わされてたのかというのを改めて確認したところ、やはり利上げペースの早期減速を支持とかっていうようなところの、部分が、はっきりと出てましたので、まあ、そういう意味では、まあ、アメリカまだインフレが落ち着いているというふうには思わないんですけれども、一旦ちょっと利上げ幅をですね。
ただ強気も弱気も比嘉さん割と混在はしてるんだよね。
まあ、そうなんですよね。ただやっぱり一旦ちょっと様子を見ながらという雰囲気にはなってきてるなというところがあり、まあ、収支の部分ではですね、先週割とドルがやっぱ売られる局面があったんですけども、まあ今回のですね、また、議事要旨を確認したところで、アメリカの10年債の利回りですね、ここがまた、低下というような流れになりましたので、まあ、そういう意味ではですね、ドル円はまた138円台の方に戻ってきてしまったという言い方にはなろうかと思います。まあ、もともとですね、ドルインデックスのシーズナルチャートを見てみますと、割と11月の後半から年末にかけてはドルが下げやすいというような動きがありますと。いうところなので、まあ、そういう意味においてはですね、まあ、ドル円も、今またちょっと、下を試すような動きにはなってるんですけれども、さりとてやはり下も攻めづらい。
なんかでもドル円以外は他動いてなかったらなんかまちまちでしょ
う。逆にだから逆に言うと、その他の通貨ペアってタイドルで今度買われてるんで、クロス円ってそんなに下げないというような、またそんな感じにもなりますし、
ね、ドル安っていうのは今のアメリカの株式市場にとっては株高に振れやすいみたいなね。
まあそうなんですよね、結局そうなんです。
金利との兼ね合いでね。
そうなんです。ずっとその、まあ欧州というところで、ただこっからもですね、まあこれでアメリカの12月 FOMC 0.5 なんだろうねっていうところある程度も市場は織り込んでくるんだろうなということを考えると、まあ、来週以降ですね、まあアメリカの主要経済指標なんかも出てきますけど、強かろうが弱かろうがあまり関係ないような、そんな感じになってくるのかなと。
でも12月50ってね、ハンデを押したようにみんな言ってて、で1月はまあ休みだから会合が、2月に25ベーシス上げてはい終了と、
まあ、そうなるかどうかはね、
分からないけど、まあ、そういうもうことにしちゃってるわけ、市場が、
はい、まあそういう意味ではドル円も下はないけれども上も重いという動きが続いてて、で結局のところ、まあちょっとこっからはですね、まあ次の FOMC まではあまり動きが出ないのかなというのが私の今の見立てというところ。
会合がないとね、
うん。でもう一つのですね、注目してたのがニュージーランドの金融政策決定会合っていうのが、これが、やはり日本の旗日23日の10時に発表されてたんですが、
聞いたね。でも
っていうかですね、先週のラジオでもお話したんですが、はい、ちょっと 0.5 の利上げじゃなくて 0.75 になるんじゃないかっていうのが、あの辺からレポートが出始めてましたと。でちょうどあの日の、番組終わった後に帰ったら、また別のやっぱ金融機関のレポートが、うん、そっちはいや 0.5 みたいな感じで出てたんで、果たしてどうなるのかなというふうに、
だけど僕もさ、あの日賀さんとこのマネースクエアの M2TV でちょうどそのニュージーランドのやってたんだけど、はい、0.5 だったらちょっと反省しちゃおうかなという感じはあったんだけど、うん、0.75 やったんでね、
いやでさらなる追加利上げが必要というようなところも、ね、かなりやっぱり高波色が強いよねと。
だからカナダとかオーストラリアが腰砕けになっとる中で、うん、ニュージーランド割と高波なことが言ったんで目立ったんですよ。
でなおかつですね、おそらくニュージーランドの場合ってそのインフレ進む一方で賃金もそれにつられてちゃんとしてるんだろうなというところが背景にあるのかなと。
給料も上がってるんですか
みたいなんですよね。だからそういう意味で、まあ、まだまだやらざるを得ないというような、まあ、そういう環境が整ってるんです
ね。ニュージーランドは人間より羊の方が多いように給料上がってるんですよ。本当日本はなんで上がらないんですか。
本当ですね、舵取り上手ですね。
まあそこはね、かなりやっぱりだから 先週の金曜日ぐらいから、割と私、11月23の結果を受けて、年末にかけてニュージーランドドル買いが進むんじゃないかみたいな話してたんですけど、もう先週の金曜日ぐらいからそういう動きは、
ね、
うん、走ってたんで、逆に言うと 0.75 の発表があった後っていうのは、思ったほど実は下げてないかなと。うんうん、あ、ニュージーランドドル買いが進んでないかなというような感じはしてるんですね。うん、まあ、
前もってもうそういう噂でやっちゃったからね、
うん、そんな気がします。
ただ結果で売られることはないと。
そうですね、うん、で、まあ、ニュージーランドドルのシーズナルチャート今週持ってきたんですけど、これ見るとやっぱ11月後半から12月末にかけて、
ね、12月が一番いい相場なんで、ニュージーランド
は。そうなんですよね、というような、まあ、過去のパターンがあるというようなところで、
私は毎年やってるトレードじゃないですか、これ
で、ニュージーランドのですね、一応タイトルでの相場も今日ちょっと確認しようと思ってチャート持ってきたら、やっぱ綺麗にですね、一回これなんかこうちょっと下げそうかなと思ってたら、標準偏差も下げないまんまでまたもう一回上がってるんですよね。
持ちこたえとるよね、なんとかね。
ってことを考えると、このまんまシーズナルパターンでいく可能性の方が高いのかなというような感じもしてて、
それまでだから平野さん下げすぎなんじゃない、ちょっと。
いや、まあ確かにそのね、うん、ただね、それはニュージーランドドルだけに限らず、タイドル一人が突っ走ってたというのがあるので、まあこっからですね、また 0.65 というような水準を年末にかけて目指すかどうか。
下げてオセアニアは早く立ち直ったんで、結構
比較的そうですね、うん、今回の動き見てるとその傾向あったかなというところがあるので、まあちょっと年末にかけて、まあ、5ドルっていうのも割と年後半にかけて、年末にかけて、上昇しやすいというところはあるんですが、おそらくこの形状を見てるとですね、
5ドルはね、でもね、日野さん、シーズナル結構めちゃくちゃじゃん、ニュージーランドと違って。
そうなんです、そこの方がニュージーランドの方がよりはっきりしてるんで、
あ、まあ、もう手堅いよね、
そういう意味では。まあ、後のコーナーでも多分うちの小暮が紹介すると思うんですが、また OG キウイの力関係を見てると、年末にかけて、1.07 を目指す展開というのがですね、期待できる。まあ、そういう意味ではですね、今週はまあその2つのイベント、注目してたイベントで、まあ、それなりに一応市場参加者少ない中、ちゃんと動きは出てたかなというところの、まあ1週間、
OG キウイのシーズンなら持ってこなかった。
今日は持ってこなかったです。ここのとこ
津田さんがよく持ってきたんだ。
ここのとこ私も出してるんで、
ニュージーランドに強烈だよね、
はい、っていうところはあるんですけど、あ、もしかしたら私、あ、ごめんなさい、後のコーナーでちゃんと持ってきてるので、そこでまたご紹介できればと思ってます。
ありがとうございます。そしてセミナーのご案内もあるというところですかね。
はい、じゃあもう先にしちゃいましょうかね、はい。ちょっとね、まだ新春というには時期的に早いかなと。
なことないよ。
あ、そうですか。
もうもうあっという間に来そうですね。
みんなもさ、ハロウィンになったらすぐ正月ですよ。もう、
ま、クリスマス超えて、
クリスマス
が、クリスマスなんかもうないよ本当、はい、ハロウィンの次は正月がぶっ飛んでくる
つながってますから、
まあ、年明け早々1月9日ですね、これだから祝日なので成人の日かっていうようなところになるかと思いますけど、新春特別セミナーをですね、開催する運びとなっておりますので、まあ、西山さんであるとか、
はい、
あとはですね、加藤いずるさん、
はい、
であるとか、はい、あと、まあ、今年ですね、株の相場あるいはドル円の予想なんかもですね、ピタリと当ててた宮田の方もですね、参加して、いち早くまあ、2023年どういった動きになるのかといったところもですね、お話しいただける。
西田さん、津田さん、日和さん、八代さん、
はい、
さん、
いつものまたこちら の、 ラジオのメンバーも参加させていただきますので。
僕と日和さんと津田さんって対談するんだったっけ。八代さんも入るの。
そこはそうですね、多分また対談形式の方でやらせていただく流れになるかと思いますんで、まあ、あまり早く申し込むと、実際1月9日忘れちゃうなんていうようなことがあったりするかもしれませんが、
スケジュールにメモしといてください。
ただね、ちょうど1月9日ぐらいだと、もうあれですよね、お正月気分が抜けてきて、さあ動き出そうかなっていうような、その手前なんで、
うん、
ぜひ皆さんね、もうその1年を占う意味でもですね、こちらのセミナーをご参加いただければ。
今申し込むと忘れちゃうと、
そういうことも可能性としてありますけどね。でもやはり1年の経営は元旦にありじゃないですけど。
これだからそのオンラインだから無制限に申し込めるんでしょ。
そうですね、ラジオ日経さんと一緒にこれも毎年恒例でやってますので、
もう今申し込んでもらったらいいじゃない、
うん、ぜひ。で、1月9日そういうのがあるっていうことだけはお忘れなきようにお願いをしたいというふうに思います。
大丈夫ですよ、今なんかそういうのやるとスケジュールにちゃんとスマホで出てくるじゃない、
はい。 1月9日の月曜日の祝日ですね。一時配信開始ということで、もう豪華ですよね。比嘉さんも西山さんもお出になるということですので、
ぜひ皆さんのセミナー楽しいですよ、毎年、う
ん、私も申し込んでおきます。
ぜひ浜田さんも申し込んで、
実際見てくださいねっていうところが肝なので、
そうですね、
申し込みも大事ですが、
見てください、はい、2023年の相場展望どうかなっていうこととかね、投資戦略4部構成で徹底深掘りしますので、1月9日皆さん予定入れといてください。ありがとうございました。それでは西山さんから、ここからは、はい、2008年よりも悪い止められない危機と題してお話しいただきたいと思います。
状況がね、2008年のがマシだぞという、
リーマンショックよりも、
リーマンショックの前なんてね、はい、バフェット指数浜ちゃん104だよ。104が45まで下げて大暴落言っとんだけど、はい、今年の頭バフェット指数200ですよ。
それよりも
超絶バブルで、おまけにリーマンの時なんかインフレでも何でもないんですから、今のがよっぽど苦しいよね、うん、だって利下げしようと思ったってインフレだからできないんだよ浜ちゃん。
そうですね、
どうすんだという話になっちゃって、でまああのね、それについてはね、私はまああのもう簡単に、あれこれなんだっけ、ページ数が、
はい、
資料の最初のページ、あそうだ、あそれがすいませんありますね。これね、なんかね、津田さんが言ってたんだけど、すっごい多くの方が見てくださって、今1万2000人ぐらい見ていただいてるんだけど、こっから3ヶ月の相場見通しと、で2023年の相場見通しはさっきの新春セミナーでなんかやって、それ若林さんがそこで復帰してくるらしいんですよ。早いなと、
楽しみですね若林さん。
いやそれはいいんだけど、はい、まあ若ちゃんが来るらしいです。それでこのセミナーで何言ったかって言ったらね、ちょっとこれからの相場で気をつけなきゃいけない、まあ、ポイントポイントを、まああとね、私のこれ本音のセミナーですね。本当にね、マネースケアさんのセミナーは私一番古いというか昔からやってて、まあ非常に自由度の高いあれなんでね、マネースケアさんのセミナーはもう、全て私の本音をここで吐露しているというセミナーでですね。でもう一つは今週先ほど比嘉さんから話があったように、次のページ、これね、もうイージーマネーの時代は終わったんだと。イージーマネーっていうのはね、中央銀行はバンバンバンバン枯れ花まいて、それでね、 IT がゼロコスト調達って、昔はウォーレン・バフェットしかできなかった。ウォーレン・バフェットは金利 10% であろうが 30% であろうがね、浜ちゃん皆さん、保険屋だからゼロで資金調達するわけ。これで株式運用しとる。我々はファンドマネージャーなんか特にそうだけど、長期金利が 9% だったら、私が 15% の、パフォーマンス上げても 6% の評価しかないのよ、金利分引かれて、バフェットは 15% 丸ままもらえるわけですよ。だからそこのところの差があれだったんだけど、もうイーロン・マスクがね、愚かな者に金の雨が降っていたと言ってるように、まあイーロンもそれをイージーマネーを利用してテスラであそこまで行ったわけ。そういうね、誰もがゼロコスト調達と、資金調達するのにゼロで金集められたっていう時代のバブルが続いたんだけど、インフレでそれが終わった途端、フェイスブックというかメタがね、もう半値以下になっちゃったり、もうハイテクの多くの銘柄が半値になっちゃったりしてるっていうのは今の状況。ねえ、これは株の大底というか大きな買い場っていうのはどこかっていう話も含めて、あとまあマネースケアさんのお客さんやってる一番、お客さんがやられてるマネースクエアの中ではメジャーな OG キウイ、あまり他の会社でやってませんけど、はい、それの解説もしているということで、これもぜひ見ていただきたいと。でもう一つちょっと付録みたいな話なんだけど、私今週音楽番組やりまして、
はい、
で珍しく浜ちゃん2時間全部千秋直美でやったと。
ねえ、しっとりしてましたね。
浜田さんからも温かいコメントをいただいてですね、たくさん。で、まあ、ツイッターに浜ちゃんのコメントを上げといたんだけど、これは相場より深い話ができたぞという話でね。
人生の深いところもね、
その隣に浜田さんが夜へ急ぐ人の私に動画を送ってくださったと。 これね、彼女がこれ NHK で歌った時に、ね、はい、気持ち悪い歌ですねってアナウンサーが言ったんですよ。紅白歌合戦の。まあね、人の受け取り方というか感受性っていうのはね、いろいろだなという話ですよ。で、まあ、これもうタイムフリーで聞けなくなっちゃってるのかな。まあまあ、それはいいんですけど。
まだ
聞
けますね。
あ、まだ聞けるの、はい、ぜひ、お聞きになってください。
ぜひお聞きください。で、
次、相場の本題に入りますとね。まあ、大変な時代だ、大変な時代だって言ってるんだけど、今、アメリカのね、CNN の恐怖と欲望指数は66ですよ。欲望。
じゃないですか。
うん。で、ビックスが20。666じゃないですよ。66ですよ。ね。で、ビックスが20と平穏です。あ、で、ビットコインの、恐怖と欲望指数っていうのも出てんだけど、それも20と。まあね、楽観ですよ。あれだけ暗号資産崩れてるのに、一桁にならんのかいと。
いや、だからまだ、本質が分かってないって感じなんじゃないですか。そんなことないですか。
そんなことないと思うよ。だって、何兆円って金が飛んでるんだから、うん、いよいよそこら中に波及してるはずなんだけど、ただ、大変なことでこれからまで連鎖とか起こるかも分からないんだけど、うん、ビットコインが800万からもうすでに200万まで下がってるから、ポジション整理は済んどるんですよ。だからそういう意味でまだ株の方とかにその波及してきてないんだけど、これは回り回ってね、どうなるか分かんないと。で、まあ、それでね、2008年のね、リーマンショック前と同じ行動をアメリカの消費者が今取ってると。で、人間は私がいつでも言ってますように、失敗とか歴史からは学ぶことは決してないんです。同じことを繰り返す。同じことを。で、例えばストップロスを置きましょうと、
はい。
絶対動かない。で、ドーンとやられて、リーマンでお金が全部なく、なくなった後にね、セミナーとか行くと、いや、西山さんどうしましょうかと、お金がなくなりましたと。まあ、そこら中で言われるわけですよ。どのセミナー行っても。はい、いや、ストップを置かないとダメですよと。それはね、お金が全部なくなったんで、ああ、やっぱりストップを置かないとダメだなと、わかりましたと。言うんだけど、もう喉元過ぎて何とかで、相場がちょっと落ち着いてくると、もう動かない。で、またドスンと来て、またなくなりましたと。いうことにね、やっぱ人間っていうのはね、実現存出すのが嫌だっていう気持ちがすごくて。
それで歴史が繰り返しちゃう。
いや、我々の世界では、アンリアライズであろうが、リアライズであろうが、評価存であろうがね、実現存であろうが、同じことなんだけど、なんか日野さん、評価損は損でないという感覚がありませんか。
で、アンリアライズプロフィットは確定した利益のように扱う、はい、
それも鍋に入れたからなんぼなんだけど、評価益いくら出しててもね、今のバンクマンなんとかと一緒で、はい、一気に金、あの人はね、でも400何十億懐に入れてますからね、なかなか抜け目ないですよ、ああいうことする人は。まあ、それはともかくね、まあ、全く消費行動が同じと、
はい。
何が起きてるかって言ったらね、住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードの負債が急増しとると。もうニューヨーク連銀が今ね、警告を発しとるんですよ。
はい、
やばいと。
じゃあもう支払えないっていう方、急増して
る
んですか、今。
あれだけね、皆さん、ね、日賀さん、浜ちゃん、小切手、バイデンが2年間ばらまいて。
ジャブジャブに。
うん、で、銀行も金が余りすぎて過剰貯蓄だとか言っとるのに、誰がそんなカードばか使ってんだと。それはね、一部は借金の返済に回ったんだって。その小切手でコロナの給付金が。そしたら金がなくなったと、貧困層は。これもうカードしかないわけですよ。で、バンバン使ってるって言うんだけど、こんなことやったって大丈夫なのかと。これでね、リーマンの時もそうだったんだけど、リーマンショック起こって、快適な中産階級のライフスタイルを送っていた無数のアメリカ人がほとんど全てを失ったと。で、今回はそれらの犠牲者の一人になりたくありませんと。2023年、来年には非常に多くの経済的苦痛が見られるでしょうが、人々が事前にはるかに異なる決定をしていれば回避できたんだと。だけど、ストップロスも置かないし、大丈夫だ、大丈夫だって言ってたら、もうドーンと来た後は、メンタルストップなんて置けませんから。ね。注文と同時に入れとかないと、下がってきてからね、ストップ入れようと。で、もっと多いのはね、 私がくどいほどストップ入れなさいって言うから入れるんですよ、ええ、私の周りの人も、ええ、でストップロスの値段に日賀さん近づいてくるとさ取り消すの。
それもよく
見
ますね。
どういうことだと、とでストップロスっていうのは自分が破産しないように、はい、あらかじめ計算された損として入れてるのに、ええ、それって取り消したら丸裸じゃないですか。
膨らんじゃう一方ですね。
だから自分が何をしているのかっていうのをよく考えないと、本当に投資の世界っていうの魔物でね、落とし穴がたくさんあると。でまあ、その下に書いてあるのは FRB が金利を金利の引き下げを開始しない場合、開始しない場合はね、これからもうレイオフの嵐だというようなことになって、もう今民主党からもやめろやめろと利上げを、はい、そういう話がね起こって、もう失業者だらけになると、もうすでにものすごいリストラやってるんですよ。あのさすがにね、イーロン・マスクほどのあの浜ちゃんリストラはやってないけど、はい、どこも、一気に半分ですよ、はい、と、はい、まあそれはともかくね。でこれね、カードローンってバブル崩壊の警戒シグナルって言われてて、次の6ページ、去年からね日賀さん 15% 増加しとるっちゅう。景気でもいいんなら分かりますよ。
カードローン残高がですか。
うん。あ、浜田さんそっちの詳しいんだよね。
ちょっとだけかじってますけど、
ね、内閣府のあれで、はい、
かじってます。
あ、これね、こんな増えることってあんの
15%。 いやー、これ一気にっていうのは国内では
1年で 15% で日本でこんな伸びなんかないでしょ。
ええー。
いや、歴史的な、いやだってこのチャート見たってさ、めちゃくちゃな上がり方してるじゃない
ですか。上がってますもんね。
いや、これね、異常なんですよ。で、この前に跳ね上がっとるとこ、その、左から 18.9 とか 9.6 とか 8.2 とか、今が 15% でしょ、はい、全部大暴落の前ですよ、これ。だから、ちょっと気をつけた方がいいと。まあ、これはね、私が言ってんでなしに、ニューヨーク連銀が、この異常さを警告しているというのが今の状況。はい、で、次が、感謝祭トレードつって、今の時期ね、はい、感謝祭の日の寄り付きに S&P500 の先物を買って月末に売ったら儲かるっていう神話があるんですよ。で、それ去年は失敗した。で、今年も失敗するかもわからないけど、去年までは過去20年ぐらい全部うまくいってた。100% で。で、まあ、絶対儲かるからやれみたいなね。私はそんなもんしませんよ。しませんけど、要するにそういうあれがあるんで、この時期って株が本当に上げやすいんです。で、それはいいんだけど、一方でこういう悲観的な見方があって、7ページ。まあ、七面鳥の写真が出てんだけどね。感謝祭後の展望は全く期待できないので、今この瞬間を楽しみましょうと。ちゃん、今が楽しかったらいいと。
今だけをお楽しみください。
皆さん、今さえよかったらいいんだと。明日のこと考えてもしょうがないと。ね、俺が何言ったって世の中なんか変わらないんだからと。いや、変わらないかもわからないけど、我々は相場でも何でも、仕事でも何でもそうだけど、変化に対応するってことが大事なんですよ。ね、世の中が変化してるのに、昨日までと同じことをやってたら、金を失うし、事業もうまくいかないと。だからそれがいいとか悪いとかでなくて、変化に対応するのが我々の仕事と。でね、ここ10年で最悪のインフレ環境が私たちの生活水準を蝕むと、10年じゃないですよ。ここ40年での間違いだよ、これは、ほんと。で、全国で大規模な解雇が発表され、住宅市場は暴落し始め、FTX の破綻の影響は今後数週間でさらなる金融ドミノ倒しを引き起こす恐れがあると。今のところなってない。
はい、
で、残念なことに、これ大きいんですよ。このリストにもう一つ大きな、問題が加わると。それはね、労働組合運動。最大手の鉄道労組が、ストライキする現実味が高まってる。今、アマゾンもね、世界中でストライキだってやっとるでしょ。
はい、
これ、企業業績にとっては、もっと給料上げろっていう人ばっかり、増えてくると、コストプッシュ、もう、むちゃくちゃ固定費が上がってくるんですよ。で、当然業績落ちる。私はこの流れは止まらんと思いますよ。な、今の左翼のウォークとか言ってさ、問題やっとる中でね、もっと金よこせと。で、政府に対しては、もっと給付金ばらまけと。まさに社会主義の世の中が展開されてる中ね、この賃上げの動きっていうのは、まあ、日本はどうなってるんですか？
あれ 当たりもしないし声も大きく聞こえてこないですけど、
日本はどうなったんだろうと
悲しくなります
ね。悲しいですよ、世界の流れに。いやだけど日本だけね、金融緩和やってんだから給料も上がらないと
置いてきぼりみたいになるんですけど
いう話でね。で、何よりも米国の消費者は現在住宅価格の暴落に伴い、住宅価格のまあ下げがね、アメリカ人っていうのは皆さん株で飯食ってんじゃなくて、一般的なアメリカ人は大企業で 401K とかね、はい、あるいは個別株をやってる人は別として、はい、株やる金なんかないんですよ。で何で儲かるかっつったら、買った家が毎年上がっていくのアメリカって。でそれで昔はね、今じゃそんな値段で買えないかもわからんけど、30万ぐらいで都市のまあ離れた郊外に900万ぐらいの家買うの、1000万とか、もうそれで買えるんですよ。日本より立派な家が、
価値がどんどん値段上が
って、浜田さんとこの豪邸と比べたらちょっと違うんだ。
町箱ですよ、町は。
いやいや、そのぐらい、これで乗り換えていくんですよ。で私は昔ね、ショッピングモール行って、歯が痛くなって歯医者に行った、アメリカで、でアメリカで歯医者っていうのは儲かるのかって聞いたらね、いや全然儲からんと、だけど俺の買ったこのショッピングモールの物件がもう毎年バンバン上がってる。で前もどっかのショッピングモールに行ってその値上がりで儲かったと。で今度また新しいのができたんでそっちの買ったらまた儲かってるっつってね、あんた不動産屋じゃないですかと、どういうね、暗い不動産価格重要。まあロスとかね、サンフランシスコとかニューヨークとかハワイとかのほぼ下がらない地域っていうのがあるんですよ、うん、まあだからアメリカはね、不動産っていうのはすごくて、で世界一すごい不動産市場って実はロンドンなんですよ。何百年って見るとほとんど落ち込みがない。今ロシアの大金持ちが差し押さえ食らってね、オルガイとか久しぶりに下がってるけど、あそこの不動産強い。でそれはまあともかくとして、まあそういう中でね、住宅の販売が2021年の10月よりもね、今 28.4%、 3割減ってると。すごいじゃないですかこれ。
で
一方、失業は何千人ものアメリカ人にとってこのホリデーシーズンを完全に台無しにするでしょうと。悲しいことに失われてる仕事の多くは高級ホワイトカラーがクビになってると。いらないから会社に遊びに来てるだけだからね。私がデンマーク行った時にゴミの清掃してる人とか大学の教授とかいろんなメンツが集まって飲み会やったの、はい、したらね、一番尊敬してたのがゴミの清掃員。なんでかっつったら社会に絶対必要な仕事だからと。で大学の教授なんか、コペンハゲン大学の教授、誰も尊敬されとらんと。お前おらんでも一緒やと。ただそしたらね、教授が言い返してました。高等教育は必要で、デンマークという国が国難に陥った時にどうしたらいいかということを考える教養、一定レベルの、それがないと国は道を間違うちって、その大学のいいこと言うでしょう、大学の先生も。日本の大学の教授なんか文科省行ってね、予算いくらくれって走り回っとるだけですよ。ちょっとも授業やってねえというね。なんかで向こうの大学院生はちゃんと給料出ますからね。
やりがいありますね。
もう全然違う。でまあそれはともかくね、そういう状況にあると。でホワイトカラーが解雇されてると。サンフランシスコで今4000人以上クビになったと。でFRB はインフレとの、まあ、インフレファイトやってるんだけど、それでもいろんな価格が上昇しててね、今年の平均的な感謝祭のディナーは、去年よりも日野さん2割増しやって。
そんなもんで済まないかもしれないですよ、本当に。
あ、そう、
うん、下手したら。
いやだから
深刻ですね。
いやこんなもんね、だから金利 4% や 5% 上げてたって、食べるのは2割と上げてチップもつくんですよ、それに
国民困っちゃうん
ですね。追いつかないじゃないですか。で、日本の方の株が好調だってことでね、うん、この番組にもまあ出てもらった前田正隆さんですよ、はい、まあ、元日経新聞編集員、今まあ退職されて自分でねマーケットエッセンシャルっていう、うん、あれ
西野さんなかった、
この資料があった
、下はいいんですか、
はいはい。
で、ね、日経がすごい強いと言うんだけど、まあ前田さんに言いますと前田さんらしいなと思うんだけど、うん、 これは円安で上がっとるだけやと、まあ、こんだけ円安になったらインフレ連動ですよ。だから円が500円になったら皆さん日経平均も4万円になるかもわからないし、まあ、そういう世界にあると、なんかあの発展途上国型の上がり方をしてるわけで、それとあとニーサ、
はい、
まあ私は日本市場のことほとんどね詳しくないんだけど、はい、まあ、前田さんが言うには各紙で報道されてるニーサの拡充案は全く不適切、うん、投資に興味がある人が喜んでいるだけで国民の8割は無関心ですと、高級税制にするなら預金も債権もそれに加えてくれと、当たり前の話じゃないですか、税制を統一してくれと。で、何はね、損益通算できてこれはできないとか、ややこしくてしょうがないと。なんで一本化しないのと。
もっとわかりやすくね、していただきたいですね。
もう、いや、だから住民基本台帳とね、戸籍とね、マイナンバーと3つ、いや、3つのシステムを走ってる国ですから、いまだに
同時に。そうなんですよね、複雑です、ね。
いや、浜ちゃん、マイナンバー1個あったらいいじゃん。なんで戸籍と、住民基本台帳。
別々だから、本当
に。それぞれに働いてる人がいるんですよ。そんなことでデジタル化ができますか、日野さん。ね。おかしいでしょ。で、まあね、今日はディレクターにね、本当は次の10ページ。この TFX のね、話をしてくれないかって言われたんだけど。
FTX ですね。
あ、FTX、TOX でねえわ。FTX のバンクマンフリードの話をしてくると。
はい。
いや、こんなん単なる詐欺事件なんで。
創業者。
もう、要するに、金融の事件でなんか起きたとか言うよりは、ポンジスキームが、バレちゃった重大な話ですから。で、この人はその横にね、このロイターの記事に出てるように、2001年に増資したときに、3億ドルですよ。それに、150円ほどかけた金を、懐に入れてんですから。で、今、焦点になってるのは、リーマンショックで誰も、ジェールに行く、刑務所に入った人はいないんだけど、いくら悪いことしても、果たしてこの人は行くのかどうか。で、もう一つ、向こうで話題になってるのは、はい、このサム・バンクマン・フリードが、
はい、
救済されなかった。バイデンにね、日本円で5、6億、あ、もっとか、なんかもう大量の献金してるんですよ、この人は。1位か2位の。バイデン大統領に、
はい。
助けてもらえると思ってたのか知らないけど、バイデン知らん顔しとるんですよ。で、潰れちゃったと。だけど、クレディ・スイスはどこも一生懸命救済に今動いてるの。だから何が違うんですかっていう話なんですよ。同じ民間企業じゃないですかと、金融の。で、なんでこいつは助けないのと。ね。で、アルケゴスとグリーンシルで飛んどるんですよ。クレディ・スイスも。同じような匂いがするじゃないですか。だけど、一流銀行はやっぱり救済されると。
対応が違うんですね。
はい。いうことが話題になってると。で、まあ、この人のせいで、暗号資産が下がる云々言っとんだけど、
はい、
次のページ。
はい、
11ページ、
はい。
私はそんなもん関係ないと。これはね、破線の、点々の部分がね、今 QT ってやってるでしょ、
はい、
中央銀行、フェッド。アメリカの連銀の総資産の推移。ガーッと今下がってきとるじゃないですか。
はい、
それと、ビットコインって連動してるだけなんです。
本当だ。
だから
連動してます
ね、要するに FRB がね、FOMC でもっと緩和しようと金ばらまいてるうちは、はい、さっきのイージーマネーで上がるし、それ回収されたら下がっちゃうと、社会主義みたいな相場だなという話ですよ。で、まあそうした中でね、イージーマネーでまあ成功してきた、12ページ、ソフトバンクの孫さん。これね、日野さん、私よくわからないんだけど、経営難のソフトバンクから、ソフトバンクに対してね、50億ドルを個人で支払わんならんと。これ金借りてるってことですか、ソフトバンク。
いや、私もこれよくわからないですね。
いや、金借りてるってことでしょ。だけど私がね、元オーナーか知らねえけど、会社から50億も引っ張れるんですか。
そうですね、巨額ですもんね。
50億ドルですからね。
ドル。
億円じゃないですからね。
いや、なんかすげえなと思って。
規模の大きなお話でしたね。
ちょっとすごいなという感じで、まあ、ただ孫さんもね、この前反省して、自分で言ってるんですよ。投資した、まあ、ビジョンファンドへのね、特に2番目、グループ2の ビジョンファンドへの株式の投資は無価値になっていると自分で言っとるわけですよ。でもうこういう不健全なね、日本のウォーレン・バフェットって言ってたんだけど、こんなことはやめて、まあ、どういうことか、アームの経営に専念すると、あの買収した。それもなんかすごい変わり方じゃないですか。
日常業務からも撤退しますよ。
いいえ、だから実業の世界に戻ると。
はい、
で、その隣の、あの、この人はね、ザッカーバーグはまだ野望を、抱いてて、今リストラ8人に1人リストラしたんだけど、
はい、
またなんかね、野望を抱いてるらしくて、また金使うぞっていう憶測がウォール街では今言われてる。で、まあ株価はなかなか止まらんと。で、この人もね、これ書いてるんですけど、このイージーマネー、まあすごい人じゃないですか、みんなあの、IT の社長って言ったら。
はい、
でも、ねえ、ひなさん、運が良かっただけどちゃうんかいと。
ああ、よくそういうふうに言われちゃいますよ、
ね。マネーの虎じゃねえのかと、こいつは。いう話にちょっとなってる。だから、今もうあの、ビッグテックの創業者で残ってるの、この人だけでしょ、あまちゃん、
はい。
で、あと、イーロン・マスクがいる、
はい。
イーロンは、へばってませんよ。息をするまで、
ね、
息をしてる限り諦めないんですから。
はい、
まあ、ザッカーバーグにその根性があるかどうかわからないけど、まあ、そんなことでね、なんか、時代が、まあ、孫さんの発言じゃないけど、ガラッと変わっちゃったなと。
この2つのお写真が載ってるっていうところが、ちょっと時代反映してるっていうところですね。
はい。
ここまでは、マーケットサインでした。
ここでお知らせです。電話で、ラジオ日経の放送を聞ける、ラジオ日経テレドームサービスが12月31日でサービス終了となります。今後は引き続きラジコなどで放送をお楽しみください。以上、ラジオ日経からのお知らせでした。ここでお知らせです。電話でラジオ日経の放送を聞けるラジオ日経テレドームサービスが12月31日でサービス終了となります。今後は引き続きラジコなどで放送をお楽しみください。以上、ラジオ日経からのお知らせでした。
さて、トゥデイズマーケット大引け情報などをここでお伝えいたします。今日11月25日日経平均株価終値ですが、100円飛び6000円安 28,283 円飛び3銭で取引を終えました。マイナス 0.35%。 特にですね、5番の値動きが、値幅が乏しくて、安値が12時30分 28,263 円60銭だったんですが、大引け直前ですね、28,302 円ということで、5番の値幅40円ほどというところでした。そしてトピックスです。トピックスはマイナス 0.04%、 マイナス 0.80 ポイントの2018ポイントちょうどで取引を終えています。マザーズ指数はプラスで引けました。今日は高いところでは10時8分 801.66 ポイントと、800ポイント台回復する場面がありました。結局終値は 3.04 ポイントプラスの 799.62 ポイントで終えています。プラス 0.38% で終えておりました。東証プライムの売買高です。確定しております。9億9915万株で終えています。商いは2兆円を超えているんですが、2兆3753億飛び100万円で取引を終えています。値上がりの数が1019、値下がりが728、変わらずは89銘柄ということで、値上がりの数が 55.5% ということです。そして商品市場ですけれども、東京金ですが、1g 7818円6円安、マイナス 0.07%。東京原油先物は67200円、620円高、プラス 0.93% となっています。業種別見ておきます。全33業種中、今日はですね、結局20業種が上昇で、13業種が下落となりました。上昇率のトップは電力ガスです。プラス 1.70%、5場は、引き続き電力 電力ガスが値上がりのトップとなっておりました。以下山の工業、保険、その他金融、銀行、空運、陸運、紙パルプ、食料品、証券と続いております。一方下落率のトップがゴム製品です。マイナス 1.37%。 以下電気、鉄鋼、医薬品、精密機械の順となりました。そして東証全市場での売買代金上位銘柄ですが、トップは6920のレーザーテック、ダントツでしたね。売買代金2853億というところでした。75円高の 26,640 円、プラス 0.20%。 日経レバレッジ ETF を挟んで9984ソフトバンクグループがプラス 0.25%、 三菱 UFJ フィナンシャルグループが 1% のプラスで終えています。以下東京エレクトロン、ファーストリテイリング、塩野義製薬、三井住友フィナンシャルグループ、船の日本郵船、そして大阪チタニウム、東方チタニウム、任天堂、ブレイドの順となりまして、今日は、アメリカは感謝祭で休場となっておりましたが、日経、東京市場は方向感に欠ける展開、日経平均は4日ぶりの反落となって終えているといったところです。東京市場の動きをざっとお伝えいたしました。はい、ここからは、今週のアメリカ株、はい、アメリカ株の見方を西山さんに伺っていきたいと思います。
サンクスギブングで、まあ、事実上の休場状態なんですけど、はい、今ね、その例のバンクマンフリードの話題とね、もう一つはイーロン・マスクのツイッターの話で、まあ向こうは盛り上がってるわけですよ。で、ね、こっちのページから、15ページからちょっと先出してくれるかな。はい、これウォール・ストリート・ジャーナルの記事なんだけど、イーロンはね、本音の代弁者で、まあみんな耳障りのいいことを経営者言って、言ってることとやってる人が違う、ことが違う人がすごく多いんだけど、はい、これはもう行動も言動も一致してるわけですよ。まあコロコロ変わったりするんだけどね。で、こんなすごい人はいないと。要するにね、従業員の半分を一週間で切っちゃうんですよ。なおできるんかいと、普通。それは浜ちゃんが社長でも比嘉さんが社長でも私が社長でも無理ですよ。で、切っとるのはね、左翼のね、そのすごいややこしい人たちを全部追い出しちゃったんですよ。普通文句言うじゃないですか、人一倍。いや、これすごいなと。いや、こんなすごい人多分歴史上の社長で初めてで、で、これね、ツイッターじゃない、テスラとスペース X の社長もやっとるんですよ。はい、もう寝てる間ないじゃないですか、この人。まあ、実際めちゃくちゃ働いとんだけど。でね、私はここにツイートしたのは、まあ、それがね、イーロン好きな人も嫌いな人もいるし、それ良いか悪いか別として、それは置いといて、この行動力がすごいと。まあ普通波の人間でないと。ただね、社会を変えていく人っていうのはこういうマイノリティの人で、普通の人ではないんですよ。で、その次がね、まあ比嘉さんともね、この前ちょっと立ち話をしてたんですけど、ツイッターってそこそこのでかい規模の会社で、広告費もすごく入ってて、どうやったら比嘉さん赤字になるんだよと。いう話なんです。なんで赤字になってるんですか。
ずっと赤字ですもんね。
うん。固定費が高すぎるんですよ。あるいは有給人員が多すぎる。で、イーロン・マスクが人数半分にして、なんかどっかまた今日海外のあれが全員辞めたっつうんだけどさ、
どっかいなくなったって、デュッセルドルフかヨーロッパかどっかでしたね。う
ん、ツイッターちゃんと動いてるじゃん。昔トランプが大統領になった時に、公務員が半分おらへんなって思ったんですよ、アメリカ。
回ってましたね。
だからいらないんですよ、もともと。
ただなんかシステムのなんか穴が出始めてんじゃないかみたいなこと
も
出て
ましたよね。まあ、それは多少あるでしょう、うん、それやめちゃってね。だけどね、今ね、イーロンっていうのはペーパルの出身で、ペーパルマフィアって言われてるのね。で、そのペーパルのね、古参の幹部がツイッターに今入ってきてんで、まあ多分なんとかなるだろうって言われてる。頭のすっげえいいやつ呼んでるから。それで、これね、まあ辞めた従業員がテレビ出てきてブツブツ文句言っとるんですよ。だけどね、要するに、このツイッターっていうのはね、左翼運動家のエコーチェンバーだったと、これまで。で、まあ変更報道が多かったと、はい、いうことなんですよ。なんか変な T シャツがたくさん出てきたりで。
で、何なんだとこれは。で、そういう中で、政治的中立だってニュートラルで言ってんだけど、全然ニュートラルじゃねえじゃないかというのがまあバレてきて、はい、で、イーロンは、そういうのは全員追い出しちゃったんですね、事実上。で、まあ今これからの一歩を始めるんだけど、当然、アメリカの民主党メディアの、なんだっけ、運動とは全く逆のことをやってるわけだから、はい、全米で反イーロンマスクキャンペーンが展開されてる。で、彼は女癖が悪いとかね、いつ誰と付き合ってたとかね、子供が何人おるとか、どうでもいい話じゃないですか。スペース X でロケットが飛んで元に戻ってくる。そっちの方がよっぽどすごいでしょ。個人的なね、イーロンが誰と付き合おうが、あんたの生活に何の関係があるんですかという話ですよ。何も関係ねえじゃん。私はイーロンマスクがね、女100人付き合っとるが1000人付き合っとるが何の気にもなりませんよ。そういう話でしょ。で、そういうことで叩くわけ。まあだからね、なんか世の中狂ってるなと思うんで、まあこれでね、広告主が辞めとるわけ。ウォーク企業つって、どっちか言ったら左翼系の、はい、香り入りのする企業がですね、広告を、引き上げるということで、イーロンに圧力をかけてるわけですよ。で、テレビ局によっても、もうツイートしないと。で、言った尻からしとるテレビ局があるんですよね。笑える。で、日野さんね、これね、企業として、この広告費とかいろんな、まあこの規模で、赤字になっとる企業を立て直そうと思ったら、イーロンみたいの呼んでこないと万年赤字垂れ流し企業になりませんか、
うん、だって今までだってずっとね、もう日々こうしてる間に赤字はどんどん垂れ流されるっていうことは言ってましたよね。
どうやったらこんな赤字が出るんだろうと、うん、いやだからその赤字なんか出てもいいんだと、俺らが給料もらえばいいんだっていう考え方なんですよ。だけどそれってね、天から金が降ってくるっていう考え方でしょう。そんなことはありえないんですから。まあだからね、そのまあ、果たしてこれがまあ、どういうふうなね、この全米の反イーロンマスク運動の中で彼がやっていくのかと。で、ツイッター、みたいないや、テスラ。はい、まあツイッターはもう上場廃止になっちゃってるんで、まあこっちの方に聞いてくんだけど、まあ半年になったんですよ。ツイッター高値から。はい、まあこれ、日足、週足、月足とな
んで。テスラでしょ。
あ、テスラね。あ、ごめんなさい。テスラ。テスラの、左から日足、真ん中が週足、で、月足と出てんだけど、まあ、これ私の売買シグナルで、黄色くなったら売り持ち、赤くなったら買い持ちなんだけど、あのね、半年になったんで、証券会社が2社ほど、今、海水ショーに動いたんですよ。で、私はどうなるかわからんけど、あの、ビッグテックの経営者の中では、ズバ抜けて、行動力があって頭がいいからね、なんとかなるのかなとはまあ思うんだけど、まあちょっとどこもねイージーマネーがなくなっちゃったんで、はい、まあそこら辺はね皆さん割り引いて考えないといけないんだけど、まあ毎度お騒がせのイーロンマスクさんでしたということでございます。
動向がね引き続き気になるところです、はい、以上トゥデイズマーケットでした。
お聞きの放送はラジオ日経です。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイデアをマネースクエアの小暮優希さんにここからお話を伺ってまいります。小暮さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速伺っていきましょうか。
はい、はい、今回も定番の OG キウイのパフォーマンスですね。
儲かってるから今日は声に張りがあるね。
はい、おかげさまでちょうど真ん中に戻ってきて評価層も
平均回帰したと。
はい、マイナス 13,125 円まで評価損、縮んできました。
はい、
こちらの戦略100万円の戦略でもうちょうど2年ぐらい、運用しているわけですけれども、はい、この期間の売買損益、338,493 円とスワップ 16,235 円を合わせた、35万円ほどというのが、この2年間のパフォーマンスに今なっています。で、この間まで先ほど西山さんからあったように、ギリギリのところで大きな評価損を抱えていたわけですけれども、ここでね、もう一度皆さんに確認をさせていただきたいのは、この戦略というのは、上は 1.15 下は 0.99 という水準で、ストップロス損切りを想定している戦略なんですね。で、そもそもこの戦略上、まあギリギリと言いましたが本当にそこにつかずに戻ってこれたわけですけれども、万が一これ上に行ってしまった場合は、そこが一応戦略としてはストップロスになっています。で、これお金を入れて耐えるという選択肢ももちろんあるんですけれども、過去のチャートを見てみると、1.3 とか、かなり上の方まで、上がってしまったケースというのはありますので、売りの方はやはり我々としてはストップロスは絶対だというように考えています。で、逆に下の方は 0.99 というのは過去つけたことのない水準ですのである意味資金を多少追加すれば耐えられる可能性というのは、
平均回帰する可能性高いと、
そういうことです、うん、なので、ここを改めて今、仮に売りでちょっと、焦ったなという方いらっしゃれば今が見直しやすいタイミングだと思いますので、改めて、買いの方に関してはそのストップロスを、万が一しなくても、資金追加で、ロスカット水準なんかをしっかり計算して耐えられる可能性があります。一方で売りの方は、損切りをした方がいい、まあ、そういう前提の、
結果的に、まあ、経験則から言えば上の方を警戒しなきゃいけないと、
そういうことです、うん、はい、これをしっかり改めて確認していただいた上で、今他にも選択肢があるわけですね。ドルカナダ、パフォーマンスこちらも非常によく、ユーロポンドこちらも最近のイギリスの問題で値動きが大きくなってますので、
地味な銘柄が並んでるなと、はい、区別がつかない私的にはアメリカとカナダ何が違うんだっていつでも飯田さんに言ってんだけど
先週もおっしゃってました
どうやって違いが出るんだよと。だからそういう通貨
はないで、それはそれでトラリピに向いてると、
向いてる、
うん、そういうことなんですね。
だから一般人があんまりやらない通貨をマネースクエアさんは推してるわけですよ。で、私が言うようにね、これから何が起こるかわからないと、
はい、
ね、そういう中でアメリカの金利が上がるのは株が大暴落しようが、ドルカナダってどうなるんですか。
あんま変わんないような気がしますよね。なんかあった時のあのドル買い、食相場の時のドル買い、
両方上がるかね、バブルで両方下がるかなんだから、うん、アメリカもカナダも陸続きで何の違いあるんですか、浜田さん。あれ、
そうですね、近いところですもんね文化も近いし、
ということで、ダイヤモンド戦略の乗り換え先として、ドルカナダ、ユーロポンド、この3つを合わせた、我々がトラリピエース戦略と呼んでいる、まあ、3つ目の資料ですね、こちらをしっかりと、まあ、分散していくという考え方を皆様持っていただければと思っています。
はい、
はい、で、まあ、今週データは皆さん、YouTube の方はご覧いただいている通りではあります。もう一つ今回トピック持ってきました。
はい、
4つ目の資料なんですけれども、これ西山さんとお話ししたいなと思っていたんですけれども、はい、アメリカと EU の2年債の金利差、はい、そこのログスケールにユーロストレートの動きを重ね合わせたものが、これがちょうど2020年から2年間ぐらいの動きなんですけれども、まあ、だいぶ近しいかな。
これでトラリピやってんの？
これを今回やってみたらどうかというプランを1個持ってきました。
2年
これ違いますよ。これから
これ、
新しく戦略をやってみては
買いのトラリピをしませんか、
そういう話なん
です
ね。それで、はい、いや僕はユーロの2年債と云々出てるから債券でトラリピやるのかと思うこれはその比較のための資料なのね、はい、
比較資料です。
いや小倉さんプログラム書いてさ、そのこのチャートソフトでやってるのを昔から知ってるから、はい、いやなんか新しいことでも考えたのかと思って聞いてるんだけど
まあこれは単純にチャートの比較なんですが、
比較か、
はい、まあ金利差でほぼこれこの2年間動いてると考えていいのかなという印象なんです、
ね、いやアメリカに、うん、あとは追随せざるを得ないよね。
そうですね、
どこの国も、
うんうん、でここでまあアメリカが利上げを急いできた一方で、EU っていうのは今、インフレが高い中で、金利を上げなければいけない、ドイツなんかが中心になってそんな声を上げているわけなので、まあ、金利差に関しては縮小する、つまりピンクの線はこれから上に向かうんじゃないかっていうのが、まあ、ある程度想定できるわけなので、
それはユーロの方が頑張って上げてアメリカはちょっと腰砕けになっとると、
そういうことですね。
なるほど、
はい、でそう考えるのであればユーロストレート上、つまり買いで考えてもいいんじゃないのかなというのが、まず相場見通しで、
まあ、だからドル安シナリオだよね。
そうですね、うん、ドル安のイメージが、まあ、このチャートからもイメージしやすいのかなと。でそこで買いなんですが、最近よく聞く声でユーロストレート確かに買いいいんだけれどもスワップの払いがあるよねと、
あ、
はい、こういう声があってなかなか、手が出しづらいなんていうコメントあるんですね。
まあ、スワップは払いになると毎日金がそう減ってくから嫌だと。
そうなんです、大きいんですよ、
うん、
でそこに対して、例えばトラリピを組み合わせるこういう考え方どうかなというのが今回のアイデアです。参考に買いのトラリピ50万円分という形で書いていますが、1.0 から1.08 までの範囲、まあ、値幅でいうとちょうど2ヶ月分ぐらいの値幅なんですが、うん、この値幅に対して1000通貨の25本のトラリピを、1回あたり 0.007、つまり1回あたり7ドルの利益を狙う形で設定をすると、だいたい1ヶ月の期待パフォーマンスが12,500円ほどになります。まあ、これ当然ボラティリティによって半分ぐらいから倍ぐらいまで変わったりするんですけれども、まあ、一つの参考です。まあ、そうすると
その50万円で12,500円ってことね。
そういうことです、はい、でロスカット水準は 0.94 というこの間の直近の安値よりさらに下という形で、まあ、上がる前提であればこのあたりのストップロスというのも考えられると思いますので、うん、買いポジションを持っていて、スワップの払いが気になるといった場合にはこういったトラリピを組み合わせてあげることで、うん、スワップの払い以上に、トラリピの、利益確定キャッシュフローを生んであげて、そこでトータルで見たら全然スワップの払いよりも入ってくる方多いよねという、こういうアイデアで取引してみるのも面白いんじゃないかと思います。
トータルでですね、はい、
まあ、だからマネースクエアさんは分散を推奨しとるんですよ。あんまり一銘柄だけやっちゃうとね、集中投資じゃなくて分散しましょうというのがあれなんで、まあOG キウイが一番流行ってんだよね。だから
そうですね、うん、まだ一番人気なのはやっぱりダントツのパフォーマンスを誇ってる OG キウイですね、
うんうん、OG キウイ、ドルカナダ、そしてユーロポンド。
浜ちゃん、オーストラリアとニュージーランドの違い分かります？オーストラリアは資源が出るから一時期強くなったんだけど、は
い、今ここに来てね、原油価格なんかも一時に比べればだいぶ下がった。中国絡みでってよく言われてるし、一応念のためにさっきに冒頭のところで OG キウイのシーズナルチャートないのって西山さんに言われたんで、ちょっとだけ出させてもらうとこんな感じにはなってますっていうとこですかね。
OG 大暴落じゃん。
大暴落っていう言い方はまた語弊あるかもしれないですけど、
だけどこれ見たらそういう形に見えませんか。ほとんど反発らしくものがない。
だからオーストラリアドルもニュージーランドドルも年末にかけては比較的上げやすい傾向はあるんだけど、力関係で見るとこっちの組み合わせになるとニュージー優位に働きやすいっていう、なんかそんな感じが出てくるのかなと。
僕ね、エクイティクロックしょっちゅう見てるけど、このチャート見たの日賀さんとか津田さんが持ってきて初めてだったのよ。こんなもんあるのかと。
それぞれあります。 OG ドルのシーズナルチャートみたいなのもあれば、うん、OG キウイのシーズナルチャートみたいな、だからオーストラリアドルだけとか、
うんうん、まあいろんなのがあるんだけどさ、
これあるんですね、
うん、
まあまあこの通りになるかどうかっていうところは一つ楽しみだし、う
ん、でこれさ1月からさ、うん、5月までは上がってくんだよこれ。
今年はだからそれ以上に上げたじゃないですか。10月ぐらいまで上げ続けたんで5ドルから。そこがの部分がこれまでのシーズナルとはちょっと違ったねっていうところ
に。だってその可能性は日賀さんあるわけよ。その次横ばいになっとんだから過去20年
で。まあそうなんですよね、うん、だから一応今のところ言えるのが来年の夏ぐらいまでの、はい、金利っていう部分で見るとニュージーランドの利上げ幅の方利上げの方がペース的にもやっぱ大きくなるでしょうと、でそれに対して5ドルは少し、ちょっと様子を見たりとかするってことになると、まあ、そこの金利差っていうところは広がっていくよねっていうことになるんであれば、まあ、またそういったところに照準を合わせた動きになるかどうかが多分この先の OG 給油の、はい、まあ、ポイントにはなるのかなっていう言い方になるかと思いますね。まあ、そうなれば全然今の戦略ってそのまんまです。
なんでね、小暮さん、オーストラリアドルは、まあ、逆に言ったらニュージーランドが強いのか、うん、11、12は強いの。
これやっぱり羊が
羊か。いや、冬だから寒いから羊の毛がよく売れると
かもしれないですね。
それ季節性言ったらもっと前から生産するでしょう。
冗談です。
だったらオーストラリアの方のあれじゃないですかね、資源の方が上がりやすい季節っていう言い方。あ、でもあそこは逆か、季節が。
だってオーストラリアが下げてんだよ、11、12は。そうですよね、うん、おかしいじゃん。だからなんかよくわからないね。
あとはまたオーストラリアを見る上で今度また中国も考えなきゃいけないんだろうなっていう。で今またコロナが蔓延してきてっていうことで の、まあ、行動規制とか相当厳しくなってくる。で経済活動当然止まる。じゃあ中国経済どうなるので、そこにいろんなものでの経済的な結びつきが強いのは オーストラリアというところなので、
だから中国の影響をオーストラリアの方が受けやすいと。
まだそっちの方がやっぱ可能性はあるのかな。だからちょっとそこら辺って割と今年全般的に見て中国のその辺の部分ってあまり注目されてないっていうのもなんか不思議な気はしてたんですが、これがまた今後表面化していくのかどうなのかっていうところ、それによってはやっぱりオーストラリア経済に及ぼす影響っていうのは大きくなってくるのかなっていう気はしてますけど ね、 そうですね。
中国の動きっていうね、行動制限ずっと続いてますからね。
そう、ちょうどね、ちょっとここで僕もね OG 給油のチャート2枚持ってきたんで、それを一緒にここでやっちゃおう。はい、30ページ、
随分後ろに
西山さんの資料の30ページ、
はい、随分後ろでございますけど、
5ドルニュージーランドドルの DBS システムの売買シグナル、
はい、いやこれ DBS ってね、私まだねこれ今度インディケーター出すんだけど名前がついてませんので、まあ、今やってるシステムのあれなんだけど、これがね、OG給油の冷やし、めちゃくちゃな長い買いトレンドが久しぶりに出て、まあ、この間苦しんどったわけですよ。そので、まあ、さっきの小暮さんの首の皮一枚で、ガーッと今下げてきて、もうそろそろ止まるかなと思ったら、また今、この前のニュージーの、0.75 でドスンと来たと。で、一応ね、今ね、20日の3シグマぐらいまで下げてきたから、ちょっとまあ一服するかもわからないし、バンドウォークするかもわからない、微妙なとこなんだけど、まあ、よう下げましたね。上げるのもよう上げ
る。調整が入った方がいいかもしれないですね。その下げた分に少し戻りが入って、また 1.08、まあ、ミドルぐらいまで行ってくれる分には別に気にもしない。ま
あ、だけど、あのシーズナルで言うと、もっとなんかこれが墜落していく、ぜーずらになっとるよね。
そんなチャートでしたね。
うん、でまあ、それは分からないんだけど、相場のことだから。
そうなんです。
で、まあ、マネースクエアさん、別に冷やしでこれどうのこうのやれって言ってるわけじゃなくて、週足なんですよ。
そうですね。
で、31ページ。これは私が、まあ、M2TB で説明している OG 給油の、まあ、逆張りシグナルなんだけど、まあ、このところね、逆張りシグナル、このちょっと見にくいんだけど、赤いね、矢印みたいなのが上の方出てるところが、この相場の転換点だと。買われすぎの。で、下ね、薄いなんか紺色っていうか、うんぬんで矢印また出てるんだけど、それが買いだと。でね、いい循環で横ばいの時は来てたんですよ。うん、で、このところ逆張りシグナル出ても、ちょっと下がるだけで、その後。うん、全部担がれ取ったの。2回連続担がれて、今、3度目の正直で、これ一番上の天井で売りシグナルが出たんだけど、ドドドドドと下がって。で、まあ私が言ったのはね、 やっぱり小さいポジションで、これ ATR チャンネルっていうのは走っとんだけど、全部で真ん中移動平均で49周の、その上にバンドがね、上下2本乗っとんだけど、基本はこういうレンジの中で、小さいポジションで上から下まで並べていくしかないと、いうのが基本だと思うんですよ。で、当然ストップは入れなきゃいけないと。まあだけど、ようやく下がってきたんだけどね、日野さんに聞こうと思ったんだけど、これさ、はい、今 ADX 下がってるじゃん。
はい。
だから買いトレンドがなくなって ADX 下がっとるんだけど、標準偏差ちょっと上がっとるの。これ売りトレンドで上がっとると思うんだけど、うん、だからこれが、この週足の ADX がこの黄色いのが上がって、青も一緒に上がってきたら、さっきのシーズンあるみたいに、さらに OG 給油が下がると。うんうん、いうあれになるんだけど、今のところよくわからない。
いや、だからまだそこまではね、楽観はしてない。どっちにしても先週から言ってる通り、 1.07 まで年末にかけて来るのかどうなのかによって、ちょっとこの辺の仕掛け方っていうのも変えなきゃいけないのかどうなのかっていうのはちょっと思うところはあるんですが、だから
これね、皆さん順張り派にとっては最悪のチャートなんですよ、
うん、
このね、私は赤とか黄色いとかが長く続かないと順張りやる場合は儲からないんだけど、すぐ終わっちゃう。ちょっと買いかなと思ったらドスンと下がって、売りかなと思って売るとまた勝ちがられると、うん、でそれでまあうまくこういう、だからトラリピやるのはいかに大切なことは、なるべくトレンドの出ない持ち合いの通貨を選ぶと、ね、うんうん、だから差があったらダメなんですよ、はい、日本とユーロとかね、うん、日本とアメリカとかカナダとアメリカとかオーストラリアとニュージーランドとか、一般人からしたら地味な通貨でなんでそんなもんしてるんだっていう話になるんだけど、それはトレンドが出ないというのが決定的要因だということでございます。
これ西山さんのこのチャートだとあれですか、今はニュートラルなんですか、これ何もシグナルが出てない。
いや、黄色いだろこれ。
上は黄色なんですが、下は特になんか帯のとこって何も出てないんじゃないんですか。
今売りトレンド、
あ、そうなんですね、
うん、黄色くなってる。
あ、そうなん
です、ね、黄色くなって今一番、日野さんなんか老眼で見えないけど、
すげえな、
それそこそこそこ十字足になって黄色い、うん、
いや下の方ですよ、帯、私が言ってるのは下の帯のところのこと、赤とか黄色が出るとこあるでしょ。
あ、これは、うん、これは標準偏差と ADX のシグナルで、うん、今ニュートラル、
そういうことですよね。
そうそう、日野さんそれを言ってたの。
そう、
私は日野さんが老眼で線が十字足が見えないんだ
よ。じゃないですか。
これはね、帯って言ってもわからないよ。サイドバーって言ってくれないでしょ。
ニュートラルですね、サイドバーのところは、はい、ということで、ここまで小暮さんにトラリピの活用アイディアをたっぷり伺ってまいりました、はい、小暮さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア。
マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピですが、トラリピだけではありません。資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報や新しいサービスの提供を行っています。2022年10月10日には創業20周年を迎えたマネースクエア。そんなマネースクエアが今一番推したいのはトラリピ世界戦略。トラリピと相性が良いとされる OG キウイ、ユーロポンド、そしてドルカナダの3つの通貨ペアを組み合わせて運用する戦略です。このトラリピ世界戦略では、価格変動リスクを抑え、収益チャンスの増加を狙います。特設ページでは、各通貨ペアで100万円ずつ、合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。またマネースクエアは、ウェブサイトやツイッターなどの公式 SNS を通して、運用に役立つ様々な情報をお届けしています。合わせてチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア。金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
お聞きの放送はラジオ日経です。
幸四郎のマーケットスクエア。
さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。西山さんよろしくお願いします。
時間がない
の。テーマは、
パッパッパーとやっちゃいますけど、はい、これはもういつも見てもらってんで、テーマはね12月相場の展望
お願いします。
これはもう12月もまあちょっと半ばに落ち込むんだけど、はい、まあ結局年末にかけてまた上がってね高いと。
で株の話ですね。
いや株の話ね、これ SP500 ですよ、うん、皆さん過去20年の平均で、はい、次のページ、はい、まあこれが SP500 のね、はい、これは1966年から2022年の、パフォーマンス、まあ、11月が一番いいんだけど、12月もいいと。でこれ1月高いのおかしいじゃないかと。昔は1月高かった。
そうなんですよね、うん、
ジャニュアリー効果
って逆にね今も先に
してて、私は古い人間は1月は株買いやいう話だったんだけど、うん、今やね、株は1月は売りだと。あの津田さんが恵比寿天井って毎年言っとるのあの人は恵比寿天井の専門家ですからね本当。でまあそれはともかく、そうは言いながらね20ページ全ての金融危機は利上げがトリガーを引くんだから、今利上げの最中でね、まあそれ止める止めんって言っとるんであれなんだけど、気をつけた方がいいと。ただ今はちょっと季節性のこういうブーストがかかってるから、はい、うまくいったら年末までバーッと走っちゃうという予測が非常に多いウォール街でも。ね、弱気の人でも今は買い場だっていうのは、21ページ。はい、今、フェーズ2に入ってると。宮田さんで言うと ABC のリズムですね、下げて戻して下げると。下げ3波のリズムで言うと戻しの中間半導体、フェーズ2にあると今。でこの黒いのは今年の SP のチャートで、ちょっとこれチャート古いんで今戻りのこのフェーズ2にね浜ちゃん入ってるのよ、はい、で戻り終わるとまたドドドと下がるっていうのがあのスーパーバブル崩壊の時のチャートのパターン分析なんだけど、はい、まあそれはどうなるか分かんないけど、まあ今はとりあえず戻りの時期だと。ただ、戻りの時期っていうのをもうちょっとはっきり言うと22ページこれはまあ2000年のね IT バブルドットコムバブルの時のチャートで、2年間かけて高値から 78% 下げるんだけど、今この丸で囲んだとこね皆さん、ここに我々はいるんじゃないかという話ですよ。で大底をもう打ったとかね、すっげえあのめちゃくちゃな強気のこと言っとる人がおるんだけど、次の23ページこれまあ冒頭にも言ったかもわからんけど、リーマンショックの時はバフェット指標アメリカの株の時価総額を GDP で割った数字が105だったと。それがリーマンショックで45まで下がったんです。今今年の頭で200バフェット指数で、それが45まで下がったらどうなるんだよっていう話で、はい、で45とはね浜ちゃん言わない、はい、あのエミン・ユルマズさんでさえエブリシングバブルの崩壊のまあ100ぐらいじゃないかと、
はい、
でも100でも半値じゃないですか。
そうですよね、200
で、まあ彼は半値で済んだら儲けもんと、それはまあこのチャート見たらそうですよね、はい、でちなみにチャートには出てないんだけど、 IT バブルの2000年の景気後退の時は、142からこれ超絶バブルですからね、あの IT バブルと89年の日本は、142から71まで下がったと。
約半分、
うん、半分、これもやっぱり半分だから、今度は200から100まで少なくとも落ちないと大底を打たんのじゃないかと。今155ですから、で、次の24ページこれはまあ毎回説明してる、利下げは買いでないと、スーパーバブル崩壊の後の利下げは株も下がるんだけど、ただリーマンショック前ね、比嘉さんこれ、皆さん。金利横ばいになっとる時あるでしょ、この赤の FF 金利の。うんうん、この時株ブワーッと暴騰し走った。
その後ドスンと。
そう、その後ドスンとリーマンが利下げの途端に行くんだけど、はい、今回も利上げ停止。来年の2月でも利上げ停止すると、そっから株を上げるんや言うて、このリーマンショックの前と同じだって強気ハワイ言ってるわけ。だけど結局は下げるんですよ、その後。で、ここで調子に乗って株買ってるともう大底打ったと。打つわけねえじゃん。バフェット指数155で。で、こっから買い上げたらそれより高いあれになるんですよ。で、それをね、もっと細かく分析したのが、これ FF 金利じゃないんだけど、ナスダック100指数と、アメリカの2年国債ね、さっき小暮さんが見せてた2年国債、はい、これ IT バブル崩壊の時はね皆さん、利下げとともに株大暴落ですよ。でリーマンの前はワンクッション置いたんだね、これ利上げ停止で、利上げしといて停止したらその間株はやっぱ上がったんですよ。
だけどその後ドスンと来て、でそっから急位相場になって、今年の頭まで上げたというのがこのチャートで、だから、利上げ停止は買いかもわからないけど利下げになったら暴落の合図ということになってるんでね、それはもう気をつけた方がいいと。で次
西山さん、今日ね、はあ、西山さんいつも持ってきてたあのアナログチャートみたいなのあったじゃないですか、何年かと比べたやつの、うん、あれもそろそろなんかそ
うや、あれ12月から全部下行くことになってる、
そんな感じだったですよね。
そうだから月替わりは11月いっぱいまで、まあ感謝祭トレードかなんか知らんけど高いかもわからんけど気をつけた方がいいと、うん、でじゃあ為替見てこうと、26ページの、ドル円の冷やし、これも私の新しい売買システムなんだけど、まあこれ冷やし今売りトレンド相場というかチャートが黄色くなったんで売り持ちだと。で週足見てるとこれはまだ買いのままで、次が SP500、 これも完全に、これもまあ売り持ちのあれになってですね、こんだけ戻したんだけどまだシグナルが変わらないと。で次それの週足の方を見るとこれも売り持ちの相場になっているということで、まあアメリカの株はね、いずれにしても私は中間半島だろうと思ってるの、下げ相場の中の。で、まあそんなことでね、比嘉さんが今言われたように、月替わりの、2008年のリーマンショックの時の相場と今年そっくりなんですよ。で、それが12月になるとビックスが急に跳ね上がって、SP500 も落ちるというパターン分析で、アナログチャートで。まあなってるんで、一応月替わりは、警戒しといた方がいい。まあこと、今週のマネースクエアさんのレポートでそれ書きましたんで。
リーマンの時でしたよね。リーマンと比べたやつですよね。
リーマンショックの時
ですよね。
リーマンショックの時と、今年の相場そっくりなんですよ。だからまあ2008年、9年相場みたいな軌道をたどるのかどうかね。で、私はそこから外れていったら全然違う流れになるって言っとんだけど、今のところそっくりなんですよ。だから12月入りは気をつけた方がいいということですよ。で12月上げると津田さんが言うエビス天井が来るとまあ彼が来たらそれ聞いてみましょう、
はいはい、月末警戒というところですね。西山さんどうもありがとうございました、はい、以上西山孝四郎のマーケットスクエアでした。
お聞きの放送はラジオ日経です。
さてそれではここからは来週に向けて投資戦略を伺っていきます。比嘉さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずその前にですね、先ほどちょっと私が西山さんにちょっとぶつけた、
はい、
あの質問でのやつはやはり今週の西山さんのですね、レポートの方で、はい、確認できますので、まあ大体12月ぐらいからS&P が下げで、一方でビックスはドーンと跳ね上がるというようなのが、3つ目4つ目のチャート出てますんで、一応皆さんもちょっと時間のあるときに今一度ここはご確認いただければなというふうに思ってますと。で、まあ来週っていうともう12月で、まあ第1週ということを考えると、通常やっぱ横綱級の経済指標出てきますと。来週の金曜日には、アメリカの雇用統計も出てくるというようなところ、その前に ISM も出てきてと。あと PCE のなんかデータも来週は出てくるというところで、まあそういう意味では、 まあ、また物価インフレどうなのとか、あるいは雇用はどうなのって FRB がですね、かなり気にしているような材料は出てくるかなというふうに思ってるんですが、本当にそこで、まあ、次のアクションが出てくるのかどうなのかというところを一つ、私は今そこまで動かない。もう FOMC も、12月の FOMC もそこまでの波乱にはならないだろうというふうには思ってるんです。
50だったらね。
うん。っていうふうなところもあるんですけど、また PC が強かったら、じゃあ、利上げ幅がまた上がるのっていう、そういうわけではないというふうに思ってるので、ただやっぱ市場がどう判断するか。っていうところはやはり確認はしておきたいというところで、うん、来週はやっぱまたここのところちょっとドル反転相場、これがまた変化が見られるのかどうなのかというところがですね、一応来週注目していきたいかなというふうには思ってますと。はい、
はい、ありがとうございました。以上、マネースクエア FX 投資戦略でした。ここでラジオ日経マネースクエア共催新春オンライン投資セミナーのお知らせです。1月9日成人の日、祝日です。午後1時から4時30分まで新年相場を展望するオンライン動画セミナーを開始します。講師は金曜ザマネーでおなじみ現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん、マネースクエア比嘉浩司さん、そして津田隆光さん、エリオット波動理論によるテクニカル分析の国内第一人者、マネースクエア宮田直彦さんほか、そしてスペシャルゲストに東端リサーチ社長チーフエコノミストの加藤いずるさんをお迎えしまして、第1部で日米金融政策の行方と世界経済をテーマにお話しいただきます。世界経済、政治情勢から株式、外国為替など国内外のマーケット、そしてテクニカル分析の基礎から実践までたっぷりプリ3時間半で学べるセミナーです。お申し込みはネット限定、ラジオ日経の専用ウェブサイトで今夜から受付開始いたします。そうなんです、はい、定員は先着1000名様で、事前申し込み制、お申し込みの締め切り日は来年1月5日木曜日午後5時です。受講は無料です。総勢8名のスペシャル講師が登壇する1月9日成人の日新春オンラインセミナーのお知らせでした。ぜひ皆さん今からスケジュールに。
私も単独セミナーと座談会とありますんで。
豪華ですね。
何の話しよう。
いや、まあまあそれはおいおい考えていただければと思うんですが、はい、なんだかんだで今さらっとなんかコメントしてくれましたけど、はい、今年ももう終わるんだなっていうのをしみじみ感じる今ちょうどそんな気持ちに浸ってました。
早いよ、もうドッグイヤーで。
早いですね。コロナ禍だと余計に1年早いですね、うん、あっという間ですよね、日賀さん。
不思議です。なんかちょっと
不思議頭か、
年を取れば取るほど早くなるの。
かしげてらっしゃいますけど。
そうですね、うん、ちょっと身に染みる年齢になってきましたかね
ぜひね、年明けどうなるのかっていうのをセミナーで皆さんぜひ学んでいただければと思います。私も申し込みます、はい、ということで、あっという間にそろそろお別れのお時間となってまいりました、はい、今日のお相手は
西山幸四郎と
マネースクエア比嘉浩司と
浜田節子でした。
さようなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りいたしました。